ルカによる福音書第7章の6節から8節。そこでイエスは一緒に出かけられた。ところがその家からほど遠からぬところまで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。以上です。日常生活の中で何気ない言葉の中に神様の言葉をですね、見出すこともあると思います。まあ、当たり前のように話しておられるんですけども、まあ、それがですね、よく聞いてみると、まあ、信仰の真理を教えられることがあります。まあ、昨日記念会を行ったですね、森崎敏子さんの言葉なんかもそうだったんじゃないかなと思います。まあ、ちゃんと伝道しないとダメよですね、もっと人をですね、集めないとダメでしょうとかですね、まあ、よしこさんなんかですね、本物か偽物かお墨分けるっていうですね、あの人は偽物よとかですね、もう そういう言葉、1年経ってみるとすごい深い言葉でですね、多分その森崎さんの信仰の中から出てきたんだろうなって。それがですね、誰か違う言葉がですね、あの人が偽物とかあの人が本物とか言ってたらですね、全然聞き分けられないと思いますけど、しかしそれが森崎さんが言われるということで、今私たちはですね、それが何だったんだろうかなという深い思いになるんでしょう。まあ、成功の秘訣はですね、努力しかないんだ。学校の先生がですね、そういうことを言ったとしてもですね、あんまり聞きませんけどですね、これをですね、松下幸之助が言ったって言ったら、がぜん違う意味になってくるんですね。人っていうのはそういうものかなって。だから誰がですね、語ったかっていうのはですね、一番大切なことで、人はそれにすぐ惑わされるので、私たちはやっぱりイエス・キリストが語ったっていうことがですね、私たちにとっては一番大切なんじゃないかなというふうに思うのです。で、今日の聖書ではですね、イエス様のもとにユダヤ人の長老たちがやってきてですね、危篤の状態の部下の癒しを願う。まあ、百人隊長はですね、彼らを使いに出しただけでですね、まあ、彼は異邦人であったし、百人隊長であったから、多分イエス様に迷惑をかけられないということだったんでしょう。まあ、ユダヤ人であるイエス様がですね、異邦人に触れたりすると汚れますし、また異邦人と付き合ってるっていうことになると、イエス様の立場がですね、非常にですね、攻撃される立場になる。まあ、彼がそれは百人隊長だから分かってたことだと思います。その立場とかその人となりとかですね。まあ、ですから自分では行かずにユダヤ人の長老たちを送った。まあ、これものすごいですね、イエス様に対する思いやりというかですね、イエス様をですね、傷つけたくないという、まあ、その思いがここにあります。で、イエス様の御言葉にですね、権威と力を見出してたので、たとえ合わなくてもイエス様の御言葉があればですね、自分のしもべは治されるというこの信仰があったんですね。まあ、そしてその通りになった。で、その時にですね、この百人隊長が一言おっしゃってください、そして私のしもべを癒してください、その真実の言葉をくださいと言った。まあ、その言葉にですね、本当に力があるというのをこの百人隊長は知ってたということなのでしょう。まあ、私たちだったらですね、イエス様来てください、そして私たちのところに来て手を置いてやってください、まあ、そういうことしか多分言わないと思います。なぜならその御言葉の力を信じてないから、多分イエス様が来ていろいろやってくれなきゃという、まあ、そういうところがですね、今日の聖書は違うところかなと思います。まあ、今ですね、関東の方にすごい大きな台風が行ってですね、多分相当困ってるんだろうなと思います。東京の方はですね、災害がですね、あまり行かないところなので、たまにこんなのが来ると大パニックだろうなと思います。だって昨日の夜10時に全ての電車が止まるって言っただけですね、もう帰宅難民があれだけ溢れるってことですから。でもよく考えてみると、それって昼間からずっと言われてたことで、それを知ってながらなんで夜とんかつ食ったり飲んだりしてるんだろうなって、それやっぱり災害慣れしてないからなんでしょうねって。なので、今相当な数の停電があると大変だろうな、そんなのを経験してない人が今経験してるということですね。まあ、そのですね、まあ、台風のですね、影響によるよりも人的な被害の方が多分大きいんだろうなって、まあ、その時にですね、人はどうするかですね、 やっぱりですね、災害に遭った人たちのですね、言ってた言葉をやっぱりみんな思い出さなきゃいけないということだと思います。まあ、台風とかですね、あの時が来るとですね、まあ、よく東日本でですね、まあ、一つの園をですね、戦意救った園長先生の言葉を思い出しますね。まあ、大座市ってところにですね、まあ、海岸端にですね、100人規模の保育園があったんですけど、地震があってですね、15分後にはですね、山にみんな逃げてたというですね。何がそこで起こったかって、だってあれ、地震が起こって15分以内に100人の0歳から6歳までの子どもたちを逃がすなんてことは、ちょっと相当なできないことだなと。まあ、それで園長先生にですね、何があったんですかって、まあ、落ち着いたときに聞いたらですね、いや別に何もないって。で、先生たちにですね、聞いたらですね、それは園長先生の一言だったんですね。何かっていうと、最初にね、みんな先生たち集めて大丈夫って言われたんですね。そしてですね、いつものように淡々とやりなさいですね。訓練してきたでしょって。いつものように淡々とやりなさい。で、私の言葉をですね、信じてそれを行いなさい。で、1分ぐらいのですね、ミーティングを終えて、パッと逃がした。まあ、これでも何がですね、心に響きましたかって聞いたら、大丈夫って言葉と、いつもの通りやりなさいっていう、この2つだったって。で、自分たち落ち着いて、いつもの通りにやったら助かりましたという。言葉っていうのはですね、不思議だなと思うんですね。普通ですね、何でもない時にですね、いつものようにやんなさいと言ってもやれないんですけどです、ね、そういう時っていうのは、誰かの言葉を信じ、それができるってことなんだろうなと。で、百人隊長はですね、一言おっしゃってくださいとイエス様にね、伝えています。言葉は人によらずですね、誰が言っても真理は真理です。百人隊長は自分の生活の中で考えて、生活の言葉としてイエス様の言葉をですね、伝えてください。そこに力があるということを私は確信していますという、まあ、そのことをイエス様に使えたのでしょう。まあ、どれだけの真理の言葉があるか、どれだけのですね、イエス様の御言葉が私たちの中にあるか、まあ、それが私たちの信仰の鍵かもしれないと思います。お祈りいたします。天の父神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか常に私たちの人生の中に、イエス様の御言葉をきちっと保つことができるように導いてください。その御言葉に力があり、その御言葉に救いがあることを今日も覚えさせてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、師の家族と共にいて守ってください。また、ハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に主の祝福がありますように。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。病床にある方々、悩みにある方々には、主が共にいて寄り添ってください。この祈り、主イエスキリストを通して、御前にお捧げいたします。アーメン。